鉄旅大好きモグタン。休養中のモグタンがこれから行きたい鉄旅計画のあれこれ。
おかげさまで今までに JR の路線は随分と乗ることができており、現在の時点で確実に未乗車区間と言える路線はさほど多くなくなりました。未乗車区間といえば、私が勘違いから乗り忘れたのや路線が変身された区間や、運行上の都合から路線の一部を付け替えるなどして今までとは違うルートを経由するようになった区間などがあるからなんです。コロナ禍の大阪で路線の付け替えが行われ、新たにできた通称梅北と呼ばれている JR 大阪駅のホーム、大阪東の延伸された区間には大阪の友人のおかげで降りることができましたが、関空特急はるかなどもこの梅北を通過するように変更されたため、路線が付け替えられてからははるかに乗れていないのだから、この区間は未乗車となるでしょうね。まあ正確にはどの路線を通過したかはさほど勘乗りには関係ないとも思うものの、まあそこはそれこだわりですね。そんな微妙な部分はさておき、2025年に開催される大阪万博に向けて新たに延伸される区間はまだ未乗車です。まあ運行していないのですから乗ること自体可能ではありますがね。これとは違い、延伸といえば新幹線が思い出されます。現在開業に向けて工事が行われているリニア中央新幹線や北海道の函館から札幌までの区間も工事が佳境に入ってきているはずです。また、先日公表された北陸新幹線の敦賀から新大阪へのルート案もようやく3つに絞り込まれたとかいうこともありましたね。まだ工事中の区間は開業まで乗れないので気を揉む必要はないのですが、やはりいつ開業されるのか、料金がどのくらいか、またどの程度の時間で到着できるのかなどなど、ついつい考えてしまいます。これとは異なり、2000年代に入ってから多くの新幹線が延伸されており、新たに開業されてきました。1964年に営業運転が時速200キロを超える世界初の高速鉄道が開業されてからの60年を数えるようになりましたが、正確には2024年10月で満60年です。その後、山陽新幹線として九州の博多まで、さらに東北新幹線、上越新幹線、現在の北陸新幹線も、当時は長野新幹線の愛称で1990年までにと、次々と路線を伸ばしていきました。このあたりは以前にも書いているのでダブリですが、まあ話の次をとしてお笑いいただき、先へ進めさせていただきば幸いです。2000年に入って博多から鹿児島中央まで、2016年にはとうとう北海道まで新幹線が伸びたため、札幌から鹿児島まで1日あれば余裕で行けるようになってきました。さらに1998年の長野オリンピックに向けて北陸新幹線が暫定開業されていましたが、2015年には金沢まで、今年2024年には敦賀まで延伸が実現しております。この延伸された区間も3月の開業日に無事乗車を済ませていますが、これより半年ほど早く営業開始された西九州新幹線、俗に言う長崎新幹線にはまだ乗れていません。いろいろ問題がありますが、その一つが非常に利用しづらいという点が挙げられます。 博多からか新鳥栖から特急を一旦利用し武雄線で乗り換えなければ長崎新幹線には乗れないからで、在来線を走っていた特急かもめでも2時間ほどで長崎へ到着できたことを考えると、最低一度は多く乗り換えをしなければならない手間を考えると、運賃の値上がり分を考えた場合、私個人としては、以前の在来線特急のままの方が便利だなってとこです。まあ、愚痴は置いといておき、この乗りにくいというか、使いづらい新幹線も、私はぜひ乗りたいんですね。ブツブツ文句を言わずさっさと乗ってこいというお叱りを聞いているような気分でありますが、まだまだ先は長そうです。最大の問題は私個人にありますが、まあそれは置いといておき、肝心のどうやって乗りに行こうかが懸案となっているからです。先にも指摘した通り、福岡県の博多から長崎のどちらを起点に考えないと、なかなかルートが難しく、頭が悩ましているの、いるからです。経費を考えれば、名古屋から博多までの夜行バス利用か、格安空港チケットを購入し、福岡空港か、または長崎空港を利用するのが一番無難なんです。無論、青春18切符で、のんびり、九州往復を考えていますが、片道だけで丸一日かかるため、コロナ明けから高騰が続いている宿泊施設の費用を考慮すると、最低限200だけで2万円を超えてしまいますので、飛行機利用も全然高いとは言えない状況になっているのです。てなことを念頭に、具体的な経路を考えてみました。まず九州入りまでは、複数の経路が考えられるので、長崎新幹線以外でどうしても乗りたいと思っている南阿蘇鉄道とできれば乗りたい湯布院の森という特急乗車をなんとか組み入れたい次第です。この計画を果たした後は、おそらく九州へ再訪する可能性は一番低くなりそうなので、欲張りを考えていて、そうだ。日南線の海彦山彦の乗りたいなってな気分で次々と余計な大ひねがついてきてしまいます。とはいえ、長崎新幹線と同じ程度乗りたい南阿蘇鉄道は外せませんので、長崎から熊本へのルートを何か左に出せれば一気に期待が高まるんですね。海路長崎から熊本のルートが一番良いとは分かっているのですが、船舶の利用は結構ハードルが高いんです。これは逆ルートでもいいんですがね。過去何度か一人で乗船をしてきていますが、その事前の場合も、もし乗船を断られた時にも困らない別の案を持っていたり、時間にゆとりを持っていたりしたりと、後のスケジュールに影響を出さないで済む手段を考えていたからこそできたと思うんです。今回考える熊本への船のルートは多分それなりのメリットはあるものの、絶対に使用しなければならないわけでもなく、そのあたりがちょっと引っかかっているんです。面倒なことは考えず、陸路を移動するのが無難でありますが、まあ先にも書いた通り、最後の九州旅となる可能性を考えると、ついつい欲張るわけです。ぶっちゃけ九州より行きたい場所はたくさんあります。鉄道に乗るからこそ行きたい場所でありますが、本音を言えば沖縄や北海道も行きたくて仕方がないのです。二乗車区間への未練が、こうした私の棘として残っているのです。そんなわけでやっぱり、一番確実な陸路でもいいかなと考えるのですが、しかしよく行くぞという強い気持ちになかなかなれないでいるのです。正直今年の4月の時点では、9月にはこの長崎新幹線と南阿蘇鉄道は乗車するつもりでいました。ただどういう経路が取るかの決断をする前に事情が変わり、現時点では断念するしかなくなりました。 さて、この時考えたのは、長崎空港まで空路で移動するか、帰りの長崎空港を利用するかの部分は固めていましたが、熊本までの移動は鉄路としていたものの、夜行バスか福岡空港まで空路か、熊本空港を利用にするかで、かなり悩んでいました。一番無難なのは熊本空港を利用し、熊本観光と南阿蘇鉄道乗車を果たした後、鉄路で長崎新幹線経由で長崎へ向かい、長崎空港を飛び立つというものでした。確かに無難ではありますし、悪くない案です。でも飛行機の便の関係から、割と時間に制約が多く、一泊多くするか、熊本から新千歳の区間も、新幹線を利用し特急を挟んで、長崎新幹線を使うしかなさそうでした。まあ、この案が嫌いなわけではなく、ワクワクといういつも鉄旅を考えている時の高揚感が全然得られないのは何とも情けなく、気分が盛り上がらなかった次第です。そこで、鉄路に出るのが遅れた時間を利用し、今回思い切って全然違う案を目に出そうってな気分になっているんです。その途中経過をご披露してみようかと思い立ちました。いやー、状況説明が長いこと長いこと。もう疲れて先に読み進めないと思われている方、大正解です。とっとと読むのをやめて、いつか長崎新幹線に乗ったの報告を読んでいただければ十分です。